ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は自主制作映画ミポリン、監督の松本大樹さん、そして主演の柿谷麻美さん、そして宣伝隊長であり作品にも出演されています、河田敦子さんにお越しいただきました。3人スタジオに登場してくれています。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
いや、いいっすねラジオ
いいですか、
ちょっとね舞い上がっておりますラジオ出演できるなんてね思ってなかったんで僕は。
松本監督はラジオ出演初めてですか？は
い、初めてです。なんかちょっと有名人っていうかね、なんか芸能人になった気分でちょっとね舞い上がっております本当に嬉しいです。ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。はい、そして、主演の柿谷麻美さん、
はい、お願いします。
なんか監督につられて舞い上がりますよね
ちょっとね、ただね、あの監督より緊張してるっていう、ね、
あれ本当ですか
本当に。
柿谷さんはラジオ出演は
何回かあるんですけれども、
先輩、
いやいや先輩じゃないんです、これがもう本当に緊張しどしですね、
はい、よろしく、
はい、よろしくお願いいたします。
そして現在宣伝隊長も務めていらっしゃいます、作品にももちろん出演されてました河田敦子さん。
はい、河田敦子です。いや、なんか改めて人の口から宣伝隊長って言われるとなんだか私そんな肩書きついてていいのかなってちょっと思ってしまいましたね。笑っちゃいました。ありがとうございます。
大丈夫です。河田さんのその笑顔でね宣伝していただ
いたら、はい、一番頑張ってくれてますから、
ありがとうございます、ね、
きっとたくさんの人のもとにこの自主制作映画ミポリンが届くと思うんですけども、ただ私の手元にですね、チラシ、はい、これ映画のチラシがあるんですけれども、
はい、おどろおどろしすぎてもうあの河田さんが宣伝隊長してるとは思えないぐらいおどろおどろしいんですけど、
これなかなか評判いいんですよね、どなたに見せても。これインパクトある、もう頭から離れないと、はい、このイラストが
手書きで、はい、あの肌色が白と青が基調で恐ろしい形相の女性が描かれていて、しかもミポリンというタイトルが赤い筆文字っていう、
そうなんですよ、
神戸で誕生した新感覚パニックホラー映画、もうこのチラシの時点でパニックですけ
ど、ね、いや私も正直最初に見た時ちょっと笑いました
本当にこれでいくのっておっしゃってました
ね。ただね、はい、こんな世界観でした
まさに、
これメインビジュアルに。でもただ怖いだけじゃなくて、今4人で爆笑したじゃないですか、
う
ん、めちゃくちゃ面白かったです
。いや嬉しい、
嬉しい、
本当に、ね、これ以上の褒め言葉はないですよね。
いや、だから私こそ、はい、今日はその監督や主演女優さん、そして出演されている女優さん、今宣伝隊長も務めてらっしゃる3人にお会いできるってものすごい緊張してます。
いやいやいやいや、
嘘です。
そうですよね。
いやでも本当に面白くて、監督も映画って結構撮られてるんですか？
いや実はですね、これが今回初めての長編映画なんですね。
初めて撮られてるんですか？
初めて。で今まで実は短編すらも一本も撮ったことないんですよ。そんな僕が長編映画に挑戦してしまったという、もうこれだけで事件ですよね。
ぶっちゃけて言いますけど、これ2時間
そうですね。
2時間対策。
はい。2時間。はい。だからもうこれで分かると思うんですよ。映画っていうのはもう誰でも作れるんだと。
そんなことはない。
短編撮ってなくても作れちゃうんですから。
はい、でも短編を撮ってなくても、その映像関係に携わっていらっしゃる、
は
い。
そうです。映像の仕事はしてました。はい。大した仕事はしてないですけどね。なんかここで発表できるなら、なんかこれやりました、あれやりましたみたいな実績は何もないですけどね。
面白い。面白い人だ。でも映画を撮ろうと思われたわけですよね。はい、そこからこのミポリンという素晴らしい作品が出来上がるまではどのような段階を経ていくんですか？
そうですね。まずは、カメラを止めるなって、
はい、
ありましたよね。
カメ止め。大ブームで。
もうあのブームを見まして、うん、もうはっきり言います。羨ましいなと思いまして。カメ止めみたいになりたい、うん。上田監督みたいに俺なりてえよと思って、ミポリンをこう作ろうと企画を始めたんです。
あなた気持ちのいい人ですね。
はい、だからあのミポリンで僕は興行収入30億稼ぎたいなと思ってるんです。はい。
スタートも聞きましょうね。
すいません。
30億稼ぎたい。
30億稼ぎたい。はい、
ちなみにこの神戸で誕生した新感覚パニックホラー映画ミポリン。
はい。はい、
制作費はおいくらぐらいで？
はい、これ300万円でございます。
わらしべ長者監督
ですね。
させていただきましょうか。
一発当てて一発当てて
そう思って、はい、でもそうは言ってもですね、はい、短編撮っていない。
そうなんですよ。
あんな風になりたいと思ったから多分ね世の中たくさんいらっしゃると思うんですよ。なんかできんじゃないかなって実際取り掛かろうとしたら何もできねえっていう話じゃないですか。
そうなんですよ。
どうやっていくんですか。
そうなんですよ。なのでさっきあの低予算でお話やりましたけども、うん、お金がないので低予算でまず作れるものを探さなきゃいけないネタですよね、
はい、
で探していった時に、まあ、いろんな映画を見まして、うん、その中でもしかしたらご覧になったことあるかもしれないですけど、ミザリーというですね、もう名作がスティーブン・キング原作 の、 あの 名作、うん、名作がありまして、これをミザリーを見た瞬間にこれだと、
これだと
これならできる、低予算で面白いものができる、俺はミザリーがやりたいんやと。
変わったね。トメトメからミザリーに変わったね。はい。印象変わりましょう。
で、映画のタイトル何にしようかなと思った時にミザリー、ミポリンでしょう。
そう来たわけですね。
そうなんです。
なるほど、和製ミザリー。
そうなんです。
といえばミポリン。
そうです。
なるほど。知らなかった感がすごい。スタジオなんかの女優陣の知らなかった感が、ね、
一応聞いてはいたんですけど。はい、語呂的にはミサリンとかの方がなんか
ミサリンね、
ほぼ良くないかなって一瞬思ったんですけど、でもミポリンの方がやっぱり、
ね、作品的にはね、はい、私はミポリン、
あですね、
ミポリンって言いたい応援したい、うん、でミポリンで行こうと、はい、ミサリンの世界観を、はい、ここ神戸で撮ろうということになるわけですよね。
はい、そうなんです。で、現代の設定でミザリをやろうと思った時にどんなのがいいかなと思った時に、やっぱり今の時代アイドルでしょ
う。ほう。
というのでアイドルの設定を入れさせてもらったんですね。だからこのミポリンっていうお話はどういうお話かという、簡単にご説明させてもらいますと、うんうん、地下アイドルの子、センターの子ですね、この神田ゆかちゃんという子なんですけれども、はい、この子がめちゃくちゃ歌が下手なんです。
見事でしたね、
はい、もうここまで音痴かっていうぐらいな下手な子、
忘れられない、
はい、うん、でその子がボイトレに行くと、うん、でボイストレーニングをするために六甲山に合宿に行くという話なんですね。
おいおい、
はい、でその六甲山の合宿で待ち受けるのがこのミポリン、
はい、
竹尾先輩、ミポリンです。
竹尾さみさん演じるミポリン、
ミポリン、ミホと言うんですけども、うん、自分のことをミポリンと呼んでくださいというちょっと一風変わった、はい、
もうその時点でパニックです
か、ね、
ボイストレーナーの先生が、はい、ミポリンっていうね、
そこから恐怖のボイストレーニングが始まっていくわけなんですけれども、これ安心していただきたいんですけども、恐怖のボイストレーニングって言ってもそんなに怖くはないです。これケイちゃんさんもご覧になられて、はい、
そうですね、そんなえげつないとか、なんかね、切り刻むとかそういうのでは全然ないの で、はい、ので、ただパニックですね。でも作品見てね、
そうです、
パニック、笑い割り、ね、笑いパニックみたいな感じですよね。
もう本当女性でもあの安心して見られる映画なので、
はい、
そこはあのぜひ皆さんご覧いただきたいなとは思うんですけれども、はい、
では作品どうぞ。
どう
はい、本当ですよね。でも、はい、こんな素晴らしい女優の方々とう、ね、こう、まあ、低予算の中で、はい、そのチームを作らないといけないじゃないですか。
そうなんですよ。
どうしましょう。
監督だけじゃやっぱり映画作れません。
作れませんよね。
出てもらう役者さんがいないと映画っていうのは成立しませんよね、
うん、
でそこでですね、僕の、知り合いの今普段仕事でお世話になっているミオクリエーションさんという事務所がありまして、
はい、ミオクリエーション、
ミオクリエーションさんですね。そこの事務所のマネージャーのつゆきさんという方がいらっしゃいまして、今、うん、ツイッターネームつゆきっていう名前でやられてるんですけど
情報が細かい、
はい、ぜひフォローしてください。このつゆきが、うん、もう大のホラー好きなんですよ。ホラー映画好きですね、
はいはい、
もう本当にマニアックですよね、うん、
マニアックです本当に。
会えばもうすぐにホラー映画の話をしだすって、はい、ちょっと面倒くさい、そうですね。
で面倒くさいですね。
それぐらい深いんですね。
そう
なん
です。で、僕はあの柿尾さんとは以前一度あのお仕事で映像を作らせていただいたことがありまして、
はいはい、
その時に柿尾さんのポテンシャルっていうのを感じてまして、うん、で柿尾さんでこのミザリーがやりたいんやと。
柿尾さんでミザリーがやりたいんや。
柿尾さんでジャパニーズミザリーやりたいんや俺はと。それつゆきさんに言ったところもぜひやりましょうということで。あの皆さん役者さんたちを連れていただいてという感じですね。
狙い定めた場所が良かったですね。
そうなんですよ。
私の手でホラー映画作れるのかという、
そういうことですね。
鈴木さんの中でもね、きっと覚醒したんでしょうね。
鈴木さんも喜んでましたね。
でもそこからお二人はまあお話が来るわけじゃないですか、はい、でまあ神戸で作るホラー映画、はい、一風変わった短編も撮ってない監督が言ってるらしいぜみたいなお話になった時はどうだったんですか、は
い、でも単純にすごいなって思いました。私は関西でそんな長編の作品を作ろうっていう方がいらっしゃるんだなって思いましたね、まず、
うんうん、で私はまあ、元からそういうねちょっとホラーとか、はい、なんかそういう怖い女性みたいなのもちょっとやってみたいなっていうなかなか機会がなかったので、はい、あそれいいなと思ったし、で前お仕事ご一緒した時も、うんうんうん、ね金髪のカツラをかぶって欧米人みたいなはぁみたいな感じでやらされたんですよ。
あ、演じるのですか？
そのカツラを最後に投げるっていう、はい、むちゃくちゃな役をやらせたんですけど、
何の作品ですか？それも気になりますけども、
なんでもうなんとなくまあそういうのも私割と嫌いじゃなかったので、
はい、
大丈夫かなっていうのもあったので、
うんでも柿尾さん今回もミポリン役なわけですけれども、はい、
そうですね、もう主演女優です。
今日お会いしてこんなに柔らかで可愛らしい女性とは、私はあなたでどれだけパニックになったと思ったんです
か？ありがとうございます。
よかった、本当にびっくりしました。
いや
女優さんやなっていうスクリーンの中の柿尾さんと、まあ、ミポリンなんですけど、はい、今お会いしている柿尾さんのものすごい差があって、
いやでも楽しかったですね、
うん、あなたねそのね、うん、吹っ切れてる感はものすごくきました。
あ、そうですか、はい、いや本当に、はい、
躊躇なしやで
みたいな。
めちゃくちゃ良かったです。
普段なかなかねなじったりとか怒鳴ったりできないじゃないですか。
そうですよね、
それがやっぱり楽しかったですね。
ゴーダさんは、はい、マネージャーの役をされてましたけども、はい、いかがでしたか撮影は。
いやマネージャーもそうですね、さ一緒の本の撮影では本当にミポリン先輩と、うん、シーンが全然別
先輩
ミポリン先輩とはもう全然、はい、シーンが違うので、本当に最後のクライマックスまでお会いする機会が、ね、なかなかなかったので、本当にもうミポリンのストーリーと同じように、
はい、
もう合宿ミポリンの方のシーンはどうなってるのかわからないまま、こう自分たちの撮影をしてたので、ね、本当になんか中の登場人物になったかのような、どんなボイトレ合宿が行われてるんだろうっていう気持ちでした。台本はね読んでるんですけど、そういう気持ちでしたね。
いやぜひともね、ラジオを聴きの皆さんには映画館で私たちがこれだけ盛り上がって、うん、一体どんなもんやねんっていうのは楽しんで見ていただきたいんですけれども、まあ、夏の終わり頃関西でも公開されるかなというお話ですので、うんはい、そのあたりの細かいお話はまた次週にも持ち越して、はいお伝えしたいと思います。ぜひともそれまでの間に、はい映画ひらがなでミポリン検索して皆さんもいろんな情報をチェックしていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はミポリンの監督松本大樹さん、主演の柿尾あさみさん、そして宣伝隊長と女優の甲田敦子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵なインタビューをお届けできますよ。ギャンブルの強みのみが自身の階級を決める私立百花尾学園、将来国家を動かす政財界の子女たちが日々バトルを繰り広げる名門学園を舞台に、謎多き最強の JK ギャンブラージャバミー夢子が驚愕の奇策に出る。シリーズ累計500万部突破の大人気コミックがついに実写映画化されました。映画家計狂い、今日は森川葵さんにお話を伺いします。こんばんは。
よろしくお願いします。
今回の作品は、はい、ドラマ版のシリーズ1、2に続きまして、こうオリジナルキャストでまたパワーアップして映画化されましたけど、はいはい、現場の雰囲気はいかがでしたか？
そうですね、もうシーズン1に引き続きみなみちゃんとまひろくんと3人とプラスメンバーになったんですけど、うん、本当にみんななんかプラスになったメンバーものんびりしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから現場は結構この映画自体は 駆け狂いましょうってこうなんかこうバチバチし合う映画になってるんですけど、でも裏ではもうみんなのんびりゆったり、よしじゃあ現場行ってきますみたいな、なんかよしじゃあ次のシーンこのシーンだみたいな、なんかみんなそれぞれ好きなように好きな時間を過ごしてるような人たちばっかりです。
お意外ですね。
そうですね、意外なのかな、なんかやっぱりみんな集中力があるから、そのやるときはやるけど、
うんうん、
もう抜くときは抜くみたいなタイプが多いですね。
なんかその温かい雰囲気が学園のこうなんか心地よさとプラスこう一気に集中して駆け狂う、
はい、
もうバトルするという感じがすごくハラハラドキドキしたんですけど、はい、のんびりしていたという雰囲気のお話を今お伺いしたんですが、今回映画では森川葵さんはちょっと踊ったりアクションがあったりと。
そうなんですよね
いつも以上にパワフルだった気がするんですけど、はい、大変でしたか？
いやもう私シーズン1の時にちょっとだけこう剣を持って走らなきゃいけないというアクションが若干あったんですよ、
はい、
その時に本当にそれができなくて、監督に本当にアクションは申し訳ないです、できないですって言ってて、本当にその撮影の日は本当にできなさすぎて沈んで帰ったんですよ、うん、それを見ていた監督がじゃあってアクションやらせようみたいな感じになったらしくて、私絶対ダメって、ダンスもダメって言ってたのに、なのに花房さんがメアリアクションとダンスあるからって言われて、もう本当に頑張りました、本当に
でもオープニング の音楽に合わせてこう踊ったりって、ものすごい一気にライブ感でテンションが上がって駆け狂いの世界が始まるっていうのはもうファンにはもうたまらない展開で、しかも踊ってるみたいなのはすごくもうスタートから気持ちよく入れて楽しかったです。
ありがとうございます。本当にちゃんとできてよかったなっていう安心感はありますね。
本当なんか好きなシーンがいくつかある中でも私的にはすごく好きなシーンで、また映画館に行きたくなるっていうのはオープニングがあるのも大きいと思います。
駆け狂いは本当にオープニングを見たいがために見ちゃうっていうのあります。
そうですね、映画版またパワーアップしているので、
はい、
ぜひリスナーの皆さんも映画館に何度も足を運んでいただきたいと思います、
はい、
さて早乙女メアリーはですね、こうツインテールがすごく可愛くて似合ってて、でもこうツンデレ具合が怒ったり笑ったりっていうこの振り幅にもう表情を見てるだけで私は振り回されてしまったんですけれども、ご自身で演じられて面白みや大変さとかってありますか？
なんかこうスイッチがこう切り替わる瞬間があるんですよ、
はい、
やっぱり駆け狂いってこうパンといきなりそこに持ってった方が面白いというか、
うんうんうん、
急にスイッチが入る方がなんか面白いなって思ってるんで、なるべくその切り替えをすごい大事にするようにしてるんですけど、やっぱり普段の生活の中でそんなにテンションをいきなり上げたりみたいなのってしないじゃないですか、
はい、
だからそこに持っていくのにこうなんかこう結構気を使いますね。やっぱりそこまで行き切らないと面白くならないんで気をつけてますね。
確かに皆さんこう表情がこうヒューパーンと破裂する花火のように急にパーンと華やかに変わるので本当にドキッとしながら見ていたのが快感だったんですけど、実際にこの駆け狂いという映画私は見させていただいて、オリジナルのカードゲームが今回映画では2種類出てきますけれども、はい、カードゲームって、まあ、卓上ゲームなんですけど、アクション映画よりサスペンス映画より先が読めなくてハラハラしてドキドキして手に汗握ってって、もう本当になんか息をハハさせながら見させていただいたんです
けど、ありがとうございます。
実際に出来上がった作品をご覧になられて率直な感想はございますか？
ゲームがいろいろ出てくるんですけど、普段やってるゲームじゃないからちょっとだけ理解するのに時間がかかるんですよ。でもちゃんと説明してくれるから、
はい、
その1回目見た時でもちゃんと理解ができるし、しかも2回目見た時ちゃんとルール理解してから見てもまた面白いんですよ、
うんうんうん、
誰がどの手を出すかとか分かってからもう1回見直しても、 なんか ここの段階でもうあこういう考えをしてたんだとかそういうのを考えながら見るとまたさらに面白くって、なんか本当にあこれ何回見ても楽しめるだろうなって思いましたね。
確かに2回目3回目になるとあの周りのキャストの方々の表情とかを見てると本当に緊張感でピクッと動いたり目を見張ったりちょっとのけぞったりっていうのでまた見ると他にもそんなシーンがあったりしてっていうのでもうなんか病みつきになる感じですよね、
はい、そうですね。ここではこういう考えしてたのか騙されたみたいな周りが見えてくるとさらに面白いですね。
確かにそうですね。あのギャンブルという言葉が出てくるとですね、あギャンブルは全然私にはなっていう方も多いと思うんですけど、まあ、カードゲームっていうと、うんまあ、七並べも、はい、ババ抜きも、はい、カードゲームで皆さんされたことがあると思うんですね。でそれのもっと心理戦もっとキワキワまた今も手に汗が出てきてますけれども実際に森川さんはこうギャンブル騙す騙されるだったらご自身はどちらの方が強いと思いますか。
でも騙されたくない。
騙されたくない、
うん、やっぱりなんかどうせやるんだったら勝ちたいっていう気持ちの方が強く出るから騙せるもんなら騙したいけど、でも騙してるうちになんか心が苦しくなりますよね。
あでもそこはあの快感に変えてい
く、いや快感になればいいんですけど、なんかどうしても私はなんか騙してるっていう罪悪感が働いてしまう、
でも今あーって悩んでいる時にもしかしたら今も私騙されてるのかもしれないっていう気持ちになるぐらい、なんかもう作品を引き続きなんか楽しんでるような気持ちになりましたけどね、まあ、ケースバイケースという感じですかね。さてあのこの私立百花尾学園なんですけども生徒会を中心としてまあキャラの濃い学生がたくさん出てきます、はい、作品を見ている立場として森川さんの一押しキャラクターとかってありますか。この人結構好きとか、
もう本当にみんなそれぞれキャラがいいんですよ。みんないいキャラしてるから本当に正直みんな推したい。
うーん
けどあえて今回言うならば、
はい、
犬八ト
ム、
うん、今回は本当にメアリーは犬八のことを可愛がるというか、
うん、
もうあの本当に名前の通りワンコみたいでキャンキャンキャンキャンこう走ってちょっと騙されてみたいなのがあるんですけど可愛いんですよ、
うん、
本当になんかこうメアリーとして見てたからっていうのもあるけど、なんかね頑張れってなんかすごい心が苦しくなるんです。犬八見てるとこんなに純粋に頑張ってるのにみたいな気持ちになるんですよ。だからね犬八はね応援してあげたい
ぜひ映画館で皆さんもねその気持ちに、そうですね、
はい、もうと辛くなりますから犬八見てると絶対に
でもなんか希望もたくさん与えてくれるんで ね、
そうですね。
どのキャラクターも本当にキラキラとしていて夢中になりました、ドラマのシーズン1シーズン2をお楽しみいただいたリスナーの方々もそれからこの映画が駆け狂いスタートという方もですね、存分に楽しめる映画になっていると思います、
はい、
シネマクエストラジオは映画が大好きなリスナーさんがたくさん聞いてくださっています、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
はい、これまでに見たことのない学園とギャンブルの異色コラボ、本当に1秒も目が離せない、飽きる部分の一切ない、本当に私は何回でも見たくなる疾走感あふれるコメディ映画になってると思います。本当に面白いので絶対に見に来ていただきたいです。よろしくお願いします。
はい、皆さん絶対に見に行ってくださいね。かけぐるい早乙女メアリー役の森川葵さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは 全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングで、あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。